と僕です。まあお金をゴリゴリに貯めてる人間なんですけど、なんというか、まあよく YouTuber とか心理学上で出てくるのは、まあそのお金を貯め込むのが大事なんですけど、人にあげることも大事ですよと、実はあげることの方が幸せの度合いが上がるのは、その自分で1000円貯め込むよりも1000円を人にあげた方が実は幸福度が上がるとか、ギブをすることによって、まあ、なんだかんだ返ってくるので、実はお金持ちの人ってお金を出すあげてることが多いんだよってことはよく言われてることなんですよ。まあ、ゾゾの人とかなんかもう典型例ですけど、ですけど、まあ、あれはヘイト集めちゃってるから、開けすぎちゃうのどうかとか思うんですけど、なので、じゃあ、人にじゃあ、できる限りギブをしていきましょうかっていう話にはなるんですけど、僕は、コスパを考えた上でギブをするかしないかっていうのを考えてるんです。例えば、なんというか、大塚家具の、僕株主優待券持ってるんですよ。15% オフぐらいの。で、それ売ると大体500円ぐらいしかならないと。500円で、ヤフオクで売ると50円手数料取られて、配送料取るんで、大体手元で300円ぐらい、380円ぐらいしか残んないんですよ。うん、で、僕にとっては380円の価値しかないんですけど、なんかうちの、兄貴が、大塚家具で買い物をしたいと。ニトリでいいじゃんって思うんですけど、で、やつらにとっては、これが数万円分の価値になるんで、で、やつらは多分そんなに返してくんねえだろうと思うんですけど、まあでも300円くらいだったらいいよ、つって、うん。じゃあ300円で向こうが2、3万円の価値感じるんだったらいいよ、つって。あんたとそんな仲良くないけど、っていう。これが、例えば、多少、例えば、うちのおかんがよく僕に、食材を送るんですよ。うん、実家農家なんで。で、食材をダバダバもらってる状況なんですよ、僕。でそれで生活費下げてるんですけど、もらって当然だよねっていう感じを出すと向こうは出したくなくなるじゃないですか、うん、なので、定期的に僕も野菜は欲しいので、じゃあ野菜を出すっていうことを苦痛に感じるためにこっちも返した方がいいよねって話になってくるわけですよ。で、その時に、じゃあやつが使ってるものは何なのかって言って、まあクオカードとかよく使ってますっていうのでクオカードをあげたりだとか、あとは、なんだっけ、マックスバリューの割引券とか来てるんでマックスバリューの券とかあげたりだとか、そういうやつが使えそうなやつをあげとくのはいいんじゃないかなと思うんですよね。マックスバリューの割引券って2500円分なんですけど、2000円分の価値しかなかったり、するんで、だからこっちが1って感じてるものが向こうにとっては 1.5 ぐらいの価値があるわけですよ。で、まあそこそこ、こう、交流を持っているから、まあ多少1000円、2000円分の、大塚君みたいに300円の金額だったらあげるよみたいな、そういった、こう、フィルターとかが緩くなってくるわけですよ。ただ、いくら仲がいいからといって、じゃあ、仕事辞めて介護してくださいって言われたら嫌ですって言うんですよ。そこはギブとテイクの関係が成り立ってないんですよね、うん、僕にとって負担じゃないものをあげて、でやつも、まあ、負担じゃないものをあげてるから、そこら辺ではギブとテイク の関係性は成立してるんですけど、その、お前の人生削ってまで私助けて当然だよねって言われたら、は？何言ってんの？急に、は？何言ってんの？それは今まで ある種お互いがお互いが、まあ出てきたなんかその副産物みたいなものをあげ合ってたらちょうど良かったからあげ合ってただけでしょって話なんですよ、ね、僕の本業を潰してまで、僕の健康的なものを潰してまであなたを助けたいと思ってるわけじゃないですよっていうことで、介護してくださいって言ったら僕ノーっつって縁切るつもりなんですよ、っていうところがあるので、物をあげまくってるっていうことが、まあ一般的にはいいと、幸せになることに秘訣、なるね、いいことだと言われてはいるんですけど、そこに対してのそのコストパフォーマンス、ギブをすることによってのコストパフォーマンスっていうものを、考えた上で、ギブをするかしないかっていうのを考えてるんですね、でそもそもやっぱり貯蓄がないとギブをする余裕がないので、まず金貯めなきゃいけないんですけど、この人に、お金ではないですけど、それ割引券的なものを出したとして、この人は、それをありがとうと感じるのかしないのかいう、たまにこう上げて、そのなんていうか、おじゃあ次も出すやボケって言ってくるやつがいるんですよ。そしたら、あじゃあ切ればいいやと思って、その切っちゃえばいいやつって、はい、切っちゃえ直近直近って切るわけですよ、ここは。あ何言ってんの、舐め腐ってんじゃねえよっつって切るわけだけいいんですよ、っていうところだったりとかするんで、であとはその弟が借金したんですよ。借金したんですよ。超高級取るのに。で、 親も金がありません、兄貴も金がありません、あいつ低年収だけど金あるから呼ぼうぜって僕だけなんか呼ばれたわけですよ集まらせて、でその親兄弟からなんか僕に寄ってたかって、低年収の僕に寄ってかって、おい金出せ金出せ、余ってんだろ金出せみたいなこと言われたんですよバカじゃないなこいつらと思ったんですけど、うん、で僕は100万までは貸してやるよって、兄弟の趣味で貸してやるよって言ったんですけど、向こうは300万足んねえんだから300万とよこせって言ってたんですよ。で僕は兄弟の締めて100万まで出すけど、そこから金、そこまでのそれ以上の金額を出せってなったらこっちもリスクがかかるから、300万出せってなら利息 7% ぐらい欲しいねって話をして、そしたらなんかは利息取るわけみたいな話になって当たり前じゃんって言って、僕悪いけど100万とかあったら、まあ、年間5万円生み出せる能力持ってるんだからただで貸すわけないじゃんって話をしたんですよ。でも分かってないんですよ分かってないけど、そういう話をしてるのに、いや銀行だと0.1% だから寝かせると無駄だろ、だから俺に貸せばいいじゃんみたいな話になってるわけですよわこっちばかやなと思うんですけど、いやエリートなんですよ、エリートなんですよ、めっちゃ頭いいですよめっちゃ頭いいんですけど、金に関してはバカだなと思って、でじゃあ、7% じゃなくて 3% でいいよって、その代わり親を連帯保証につけなさいという話をして、もう完全に顔が牛島くんなんですよいいぜっつって、それだったら300万だったらいいぜっつって完全に牛島君の顔がテラフォーマーズのゴキブリの顔してるわけですよ僕は金のことになったら僕すげえすげえぶち切れる人間なんで、でそれでまあ 3% でまあ借用書書かせて今なんかまあ、お金を 毎月もらってるんですけど、まあその年はその金だだまりだったんで毎年株に入れる条件金額って僕決めてるんですよ。でその例えば手元に300万ありましたって300万ドーンってぶっ込むじゃないんですよ。毎年100万から150万ぐらい定期的に入れてくんですよ。そうすると値下がりしても値崩れしても平均的な価格で買えるんで、ドルコスト計算法って言われてるんですけど、なので安い時に一括で買えればいいんですけど、まずそんなの無理だよねって話になるので、高いところでも中途半端な値段でも高い時でも一定の金額買っとけば、まあ平均価格で買えるよねっていう考え方なんですよ。だから300万もうその年はもう150万ぶっ込んでたから、で手元に300万余ってっから、じゃあ貸してあげてもいいよって話になったわけですよよかったねお前の兄ちゃんファンドやっててねって言ってファンドなのか牛島くんなのかよくわかんないですけど、っていう話をして300万貸したんですけど、弟からは特にありがとうとも何ともないですね、言われてないですね、うん、金取りやがってって多分恨まれてますよ僕きっとただで貸してもらって当たり前だと思ってるんで、うん、でまあ親も連帯保証にしてもらって、なんとか今金取ってるんで、まあやつとは縁切るでしょうねそういうことなんですよ。だからこうギブしてあげるけど、何でもかんでも無条件でギブするわけじゃないんですよ僕を。一定のラインを超えたら、じゃあ悪いけどこっちもテイクの分増やせやって、それで、リスクがちょうどこう線引きできるようなリターンがもらえるんだったらこの300万貸してやるよっていう話になるわけですよ、うん、でお前が 7% で、返してお前は返す能力がないから超高級取るのに借金したんだから 7% ぐらいだと取らんと割り合わんよっていう話なんですよ。だったら 5% の僕株とかにどうすればいいだから話だからっつって、うんねうん、三井住友フィナンシャルグループよりお前と三井住友フィナンシャルとか三菱 UFJ どっちが信用できるって言ったら三菱 UFJ で僕どうするのって話をして、でも分かんないんですけどね言っても分かんないから言わなかったですけど、それはなのでそこら辺はまあ、でそれでも 7% じゃ高えっつったから、じゃあ親連帯保証人するんだったらいいよっつって、リスク下げる感じでこっちは金取れれば何でもいいんだから、まあ、牛島君みたいなこと言ってますけどお前が野田理事の方が幸福になろうが関係ねえんだよ、こっちは金回収できれば何でもいいんだよっつって完全に牛島君だな発想がな、うん、ひょろいですけどね、ひょろいですけど顔だけゴキブリの顔してますけど、テラフォーマーズのゴキブリの顔してますけど、うんっていう感じで僕は、そういった契約を結んで、で5年後に300万返してくださいって言ったら絶対返さないんで、そういうやつって、うん、バカなんでバカなんで、なのでなんかうちの兄貴がまあ、そのネット銀行に、お金を、給料振り込むようにして、で毎月その兄貴にちょっとこう計算しといてやつって 年利 3% で、5年で毎年こう、利率乗ったら毎月いくらずつ返済すれば5年後にゼロになるかっていう感じにやっといてつって、そこから給料引き落としにしておいてっていうことを指示してくださいっていうことをしてっていうことをしてやってますね。だから毎月、なんか5万3000円とか5万4000円とかがポロポロポロポロ入ってきているっていう感じですね、うん、で300万貸して、利息 3% で5年やって、どれくらい儲かるかというと、25万なんですよ。25万しか儲かんないんですよそうだから年間300万貸して年間平均5万しか増えないんですよ。だから 1. 点何パーぐらいになっちゃうんですよね。当然返済してくるんで、返済してくる分の利息なんで、要は最初のうちは利息もらえますけど、少なくなってくると利息ほぼゼロになってくるん でその後300万を5年間寝かせても25万しか回収できないんですよ。回収って言ってても打ち幕の人なんですけどなのでちゃんとこういう給料から天引きみたいな形にしないとやつらは払ってくれないと思ったんで、そういうふうな指示をして今お金回収してるっていう状況なんですけど、なのでそこでギブを与えた方がいいっていうことを無条件で思っちゃうと、300万を、無理地で貸しちゃったりとかすると大変なことになるわけですよ。ギブをすることによって僕の身が滅ぶっていう、僕に傷つくっていうことがあるんだったら、お前も何かしらの、リターンを返さないと貸さないよっていう、ただでギブしてもらえると思うなよっていうことで貸したんですけど、ね、ただ向こうは恨んでますけどね、僕のことありがとうございます、何もないですから。消費者金融行って 3% で貸してくれるとこなんかどこでもねえぜって、まあ虫まくみたいな感じのことを言ってますけど嫌なら他で借りればっつって、他で借りれば 3% で貸してくれるんだって破格だよって話をしてるんですけど、向こうは利息を取ったことをぶち切れてるわけですよ、うん、まあいいんですけどね金払ってくれれば僕何でもいいん で変なやつから縁切れればいいんで、で万が一返せなかったとしても、例えば弟が返せませんでしたっつったら親が返せばいい話なんで、で親が返せません、両方返せませんっつったらちゃんとその法定上でそれるんで別にいいんですよ。で面倒くさいからやりたくないですけど、でちゃんとこう遅延金とかがこう法律上決まっていて、何日までに返しますっつって返せなかった場合、法定の金利が何パーセントです、最低何パーセントですっていうのが決まってて、で裁判としては取れるんで別にいいんですけど、やりたくないですけど、ただ僕300万でやつらとの縁全切りできるのは安い買い物だと思ってるんですよ。僕は縁を切ることが得だと思ってる人間なんで、それを300万、たった300万で天涯孤独になれますよっていうのは僕にいい買い物だと思うんですよ。コスパがいい買い物だと思うんですよ。だから300万はいいやと思ったんですよ、うん、これ多分理解されないと思うんですけどね思うんですけど、僕は人間関係を広くしたくない人間なんですよ、うん、別に、うん、一人の方が都合がいいんです僕、うん、だから結婚したくもないし、親との縁を切りたいし、会社との同僚とも縁を切りたいわけですよ僕は、うん、今まで僕会社こう2社とかやってますし、大学とかも出てますけど、縁つながって人間一人もいないですからね僕っていうぐらいでいいんですよ。距離感が近すぎるとうざいんですよ僕。金とかこうどっか飲みに行こうぜとか言うの嫌なんで、それは個人の好き好きですけど、うん、僕は嫌なんで、だから一人の方が気が楽なんで、一人の方が幸せだから、別にお金貯め、一人でお金貯め続ける方が幸せだから一人の方がいいなっていうので、で一人になれますよって、300万でたった300万で縁が切れますよっつったら、安いっつって、僕じゃあぜひっつってあ300万の安いじゃんと思って、うん、いう感じでやったわけですけどねっていうのはね、理解されなくていいと思ってます。別にこれの話分かってほしいわとか言うつもり全然ないんで、300万で親とか兄弟とか縁切れるの安いよねってあるあるっていう返事が返ってくると僕持ってないんで別にいいですけど、っていうところでね、ギブをした方が人間幸せになれるんだけども、無条件にギブをしちゃいけないっていう、コストパフォーマンスを考えた上でギブをした方がいいですよっていう話でございましたというところでね、次回もねお金の話していきたいと思います。よろしくお願いします。それではまた。